皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は向こう花粉症の向こうさんとともに、は
い、3回までくしゃみ許してください、
はい、皆さんも辛いと思いますが
すいません、
はい、本日はスペシャルゲストをお招きしております。エクミール代表取締役兼デザイナーの北村風雄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました。
はじめまして、よろしくお願いします。
ちょっと早速簡単に北村さんの自己紹介いただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。名前は北村風雄と申します。エクミールというレディースのアパレルブランドを経営しておりまして、会社の代表をしながらブランドのデザインも、うんうん、やっているというような人間でございます。
ありがとうございます、はい、私がルミネ高輪がトークショーをやってるんですけど、その時に北村さんがゲストで出てらっしゃって、ブランドを見たらすごい可愛いし、
ありがとうございます。
哲学というか、そのサステナビリティ、まあこれからちょっと深くは聞くんですけど、うん、そのサステナビリティとトレンドって、なんかサステナビリティ興味ある人がこうトレンドを語っちゃいけないっていうのにちょっとこう違和感をお持ちで、トレンドが好きで流行りの洋服を着たい人たちもサステナビリティを求めたっていいじゃないかっていうのが面白いなと思って、
素敵です、
お招きしたという。
司会に入る全部が可愛いですもん。
ありがとうございます。
名刺も可愛いし、
名刺も可愛いし、爪も、
あ、爪も
可愛いしというね、
という。で、まあ、そのエクミールについてちょっとご紹介いただいていいですか？なんかいつ立ち上げたのかとか。
ありがとうございます。ブランド自体は2023年の冬に立ち上げたんですけども、はい、本格始動してこう会社設立したのは本当に2025年の一日からスタートっていう感じなので、
すごい、じゃあ最近だった
んですね。そうなんですよ、本当にまだ立ち上げたばかりのブランドでして、うんうん、
EC メインですか？
そうです、今はオフィシャルの EC サイトのみで販売していて、シーズンごとにポップアップを各地で開催させていただいてるっていう感じです。
なんかお洋服は本当、はい、大きなリボンがついてるミニスカートとか、ね、すごいガーリーで、
そうなんです、リボンがモチーフになっていて、
そうなんですね、はい、そうなんですね。なんかその、まあ、特にサステナビリティの観点で言うと、うん、どんなことを取り組んでらっしゃる？
そうですね、本当にまだ発展途上ではあるんですけども、うんうん、今やってることとしては主に3つありまして、1つがお洋服の下げ札、新品の服についてるタグを全てシードペーパーにしていて、うんうん、
シードペーパー分かります？
種の紙。
あ、そうです、
その通り。
そうです、
種が埋まってるんですよね。
そうです、紙の中にいろんなお花の種が埋め込まれてて、はいはい、それをこう一晩水に浸してから土に植えると、そこから芽が出てきてお花咲くようなタグになっているんですけども、私がすごくそのサステナビリティってこう声を大にして言わなくてもお客様が楽しくこうそういう世界に入れるような入り口を作りたいなっていうのがすごくこだわりを持っている部分になっているので、うんうん、シードペーパーってなんか割とこうエシカルとかサステナブルっていうところに今まで興味を持ってこなかったお客様でもなんか面白そうかもみたいな、うんうんうん、なんかそういうワクワクの延長で体験してくれるっていうところでシードペーパーを導入しているんですけども、うん、それ以外だと商品の生産過程を商品ごとにいろんなところで作ったりとかしている中で、ラインナップの中に一部全部メイドインジャパンで作っているっていう、うんうん、メイドインジャパンラインっていうのを設けています。なんかそれも全部を国産にするとどうしてもこうデザインにこう制約が入ってしまったりとか、うん、生産数が多く作れなかったりとか、まあ、そもそも価格がめちゃくちゃ高くなってしまって、うん、可愛くても手が届かなくなってしまうっていうところのバランスがすごく難しいなっていうふうに思っているので、こうお客様にこう選択肢を与えてあげれるようにするために、うんうん、あえて全部を国産に切り替えずに、まあ、生地だけ日本の生地で縫製は中国でやっていただいたりとか、うんうん、まあ、逆に全部これは日本でやってますっていうのとかを全部こうお洋服ごとにストーリーを持たせるっていう意味で、うんうん、オールベンドイージャパンラインっていうのを作っています、うんうん。あともう一つはアップサイクルにもかなり最近力を入れていて、はいはい、どうしても服ブランドでこうよく買ってるとその裏側を見る機会ってあんまりないと思うんですけど、うん、なんか私も自分で服作るようになって お洋服一型作るだけでこんなに端材出るんだみたいなのを、うんうん、工場の方から端材をあの引き取らせていただいた時に初めてあの見まして、もう結構想像を絶する量といいますか、あのもちろん商品によっても違うんですけど、これをなんか日本中とか世界中のアパレルブランドがこれだけの端材を出してるのかと思った時に、もう在庫とかあのその売れ残りのものっていうところももちろん課題ではありますけど、そもそも作る過程で生まれるものってあまりこうあの大きく取り上げられてないかもって思ったので、まあ分かりやすくもうブランドで作ったもののブランドの端材をあの工場さんから引き取らせていただいて、それをまたブランドの中で新しい商品にするっていうのを今少しずつやらせていただいているという感じでございます。
なかなか端材って目に、うん、あの例えば注文を出して間に特に OEM みたいな形を取っていると、はい、あこんなに端材が出てるんだって直面する機会ってデザイナーさんとかないんじゃないかなと思うんですけど、どうしてこんなに出るんだって気づいたんですか？
そうですね、もともとはその初めてオールメイドインジャパンの商品を作った時に、そこのこう担当のあの工場の担当の方が、あのせっかくこのあのブランドのオリジナル柄を作った時だったので、うん、なんかもったいないからあの残ったのいるみたいな感じで聞いてくださって、で見た時にえすごいこれでまた商品作れそうだなぐらいの量だったの でその時もいろいろお話聞いたりとかしたら、もう全然こんなもんじゃないし、なんなら端材欲しかったらみたいな、あの素材に落として、うん、あの工場にいっぱいあるから見においでよって言ってくださったりとかしていただいた時に初めて知ったっていう感じです。
確かに端材の量って私見たことないかも。
そうですよね、あんまり、
うん、
まあ、やっぱ今もあのなかなかやっぱ工場の方だったりとか、まあ、国によってもそうなんですけど、どうしてもそのもう廃棄するのが当たり前みたいになっちゃってるので、うん、引き取るっていう概念がなくて、うん、あのもう OEM の方でさえもあそういうのはもう発生しないですみたいな風に言われたりとかするぐらい
なかったことになっている。
そうなんですよ、そうなんです。っていうのも全然まだあるっていうところのリアルも含めて、これは誰かが声を大にしないといけないなっていうのを思っている、う
ん、なかなか私たちの取材では気づかない部分、
うん、あ本当ですか、
うん、だと思います。その工場の方の見に来るみたいないる、うん、みたいな一言大きかったですね。
いやすごい大きかったです、
うん、その国産に関してはなんで日本で作ることを一つ大事にしようと思ったんですか？
それはですね、あのもともとそのブランドを立ち上げようって決意をした後に、もともと私自身もあの服飾の勉強してたっていうわけでもなかったので、うん、何からしていいか分からなくて、とりあえずなんか国内の縫製工場の社長さんのトークイベントに行った時がありまして、なんか行ってとりあえず話を聞いてみようみたいな感じで。
なかなか珍しいですね、縫製工場
トークイベントから。
そうなんです、あんまりないんですけど、うん、そこに行った時にあの、まあ、いろいろお話聞いたりした時に、かなりこう日本の今国内のこの産業っていうのがあの厳しくなっているっていう実態を知りまして、うん、まあ、高齢化も進んでいるので、あのそもそもあの技術者がすごく減っていたりとか、まあ、工場の倒産もすごく続いているっていうところを知って、なんかそこもまた一つ課題だなっていうところを、うん、まあ、リアルな声を聞いたので、よりこう危機感を私も覚えて、そこであのなんかどうにかしないとなって思ったのもありますし、もともと私自身のキャリア自体はアパレルの販売員から始まってるの でその時はもう全然あの韓国とか中国とか海外で生産しているあの若い子向けのファッションブランドだったんですけど、なんかその時にやっぱりこのお洋服の質とか長く使う方法とかをお客様とすごくお話しした記憶があって、結局やっぱりどんなに可愛いと思ってもワンシーズンで着れなくなっちゃいましたとか、なんか洗濯できないですよねみたいなお話とかを、なんかせっかく可愛いのにっていうお客様の声をすごくその時に思い出して、なんかそういうのを工場の方と会話とかしていると、やっぱりあのジャパンメイドっていうところのこだわりはあのここで生きるんじゃないかなっていうふうに思ったので、導入しようというふうに、この2つの理由があります。
すごい整理されてますね、頭が。
ありがとうございます。
すごい、
いや本当にもうまだまだなので、そんな偉そうなことは何も言えないんですけど、
でもなんかやっぱそれが社長でありデザイナーでありっていう、こう作ってであのアトリエの中でデザインしてるだけじゃなくて、はい、こう経営するためには作らなきゃ現場を見ようみたいなところが気づきのきっかけになってるん ですかね。なんかよく気づきますよ ね, すね。
いや本当ですかね、うん、ありがとうございます。
なんか可愛い洋服を作りたいだけじゃなくて、うん、ある意味こう社会にどういうインパクトを残すのかみたいなところまで設計されるタイプなんですね、
う
ん、
そうですか。あんまりでも自分では意識したわけじゃないんですけど、うん、でもなんか私もなんていうんですかね、社会課題を解決したいっていうよりも、うん、その目の前の困ってる人とか、うん、苦しむ人がこの可愛い服を買うっていうこの流れの中で生まれてはいけないと思ってて、うん、なんかすごいポジティブなアクションじゃないですか。もうこの、うん、みんな可愛くなりたいとかおしゃれになりたいと思っておしゃれするファッションを楽しむっていうすごい素敵なファッションって素敵なものなのに、その裏側でなんかこう光を浴びない中で苦しんでる人がいるっていうのは、私それでファッションを楽しんでいいんだっけみたいな気持ちがきっかけになってるので、うん、なので現場主義みたいなところはあるかもしれないです。直接も聞きに行くみたいな。すごい賛同します。ありがとうございます。
もう一個あの最近ちょうど TGC 東京ガールズコレクションが終わったところなんですけど、はい、す北村さんも関わってらっしゃるんですよね。
あ、そうなんです。ステージにも出させていただいて、
歩いた TGC を歩いた、
ランウェイは歩いてないんですけど最後ステージに出させていただいたんです。
そこはなんか廃材で作ったドレスを発表されたという。
あ、そうなんです。もうすべて 100% 廃材で、うん、もう糸とかあの接着剤とか、うんうん、ファスナーとかそういう副資材も含めて廃材をすべて使ったドレスっていうのを一点もので発表させていただきました、
うんうん、それはどういうアイデアから始まったんですか、はい、なんか何
を。あ、それはですね、うん、あの本当に去年の11月かにその今ブランドの運営してる会社自体が、はい、あの鈴木治さんっていう方 の, あのファウンドから出資をいただいている会社でして、なので今活動拠点もあの鈴木治さんのシェアオフィスをお借りしてるんですけども、なんかその流れでその治さんが主催する渋谷のスタートアップ文化祭っていうイベントが11月にあって、うん、その時にあのたまたまこう4対1コンサルっていうあの正式に言うと3対1にプラスおさむさんっていう形の公開コンサルっていうのがコンテンツとしてありまして、その時にあのキングコングの西野さんと TGC を運営するの会社 の, あの村上社長とケンスーさんっていうお三方とおさむさんのこうコンサルっていうのをに出ないかってお声掛けいただいて、でそこに出させていただいた時にこのブランドの私の思想をどういう風にもっと大きくしていったらいいかっていうところを相談させていただいたのがきっかけで、うんうんうん、なんか私もいろいろこう思想を持ってやってはいるものの、うん、やっぱアップサイクルもどうしてもやっぱコストだったりとか個数が見合わないとか、うん、こうやっぱメイドインジャパン大きくしていきたくてもやっぱコスト的に難しかったり人手がいなかったりとか、まあ、いろいろ問題があって、うん、なんかやってることはいいことだけど大きくならないかもっていうか、こうざっくりとした不安みたいなのをそのまま相談した時に、はい、いやなんかどうせだったらその中途半端にエシカルとか、 なんか端材も使ってますみたいな感じじゃなくて、もう全部端材って全部廃材にこう振り切った方がいいよっていう風に、そっちの方が分かりやすいし面白いっていうのをあのその場でアドバイスいただいたのがきっかけで、その時はもうその場でいや確かにと思って、あのイベント終わったんですけど、その1週間後とかにあのその会話を覚えてくださっていて、西野さんと村上社長の方からあのどうせだったら一緒にやらないかっていう風にお声掛けいただいたっていう、あの場の本当20分のコンサルがきっかけっていう感じです。
それはまだ YouTube とかで見ることはできるんですか、そのコンサルを受けてる様子っていうのは。
あ、ですね、鈴木治さんのインスタグラムにあのインスタライブのアーカイブが残っているので、そこでフル尺が見れます。
なるほど。
もうガッチガチなんですけど、私
緊張しますよね。
緊張しました。しかも前日に決まったので、出ることも、
出てくれないかって。
あ、そうなんです。ギリギリに決まったのでもうすんごい緊張していて、何言ってるかあんま分かんないんですけど一応あります。
でも緊張した中でもそれはそうだとは思った、そのアドバイスをもらってやるなら全部アップサイクル、はい、廃材使えばっていうのは、うん、そうだって膝を打った感じだったんですか。
あ、そうですね、やっぱインパクトっていうところだったりとか、
作り方、
はい、うん、
なんかでもある意味そこはポリシーを持ってその可愛い服を作るっていうことが一番だから、
うん、そうですね、
っていうある意味そこはそのインパクトじゃなくて可愛い服を作ることが一番お題目だから、それでできる範囲のことをやろうっていう北村さんに対して、廃材で作った方がいいんじゃないっていうアドバイスは、なんか自分の中でモヤモヤとすることがあるんじゃないかなって話だけ聞いてたら思ったんですけど、はいはい、そこはなく、
いや、モヤモヤというよりはなんか自分の中で廃材を使っ うっていうことか、そもそもデザインが制限されちゃうから 100% はなんか無理だろうなっていうような感覚になんか勝手になってたんだなっていうところに自分に気づかされて、逆にいやこれできたらめっちゃ面白いかもしれないって自分の中でも思ったので、
チャレンジャーだ
やっぱり
チャレンジャー。
廃材って自分のブランドの廃材だけ？
そうです、生地メインはもうすべてエクミールの商品の生産過程で出るものがメインなんですけど、あのあ後ほどあの写真とかステージの写真があるんですけど、うんうん、あのビニールの袋の OPP 袋だけを使ったドレスっていうのもその時作らせていただいてて、うんうん、あの新品の商品買った時に袋にこう入ってると思うんですけども、はいはい、あの袋だけ使ったのとかあるんですけど、うん、それをつなぎ合わせるのって縫えないので接着剤が必要だったんですよね、うんうん、なんか接着剤でもブランドで使わないからどうしようっていう時はもうあの実際にこう作るスタッフと相談してなんかグルーガンが一番こう相性がいいかもって
なる。グルーガンって何ですか？
あのこう熱で溶ける接着剤みたいな。
あ、なるほど。
工作とかで
圧着みたいなの
を使うやつ。
はい、はい、
続けてください。
はい、なんかそれがいいかもってなったので、うん、もうネットでグルーガンを作ってる会社を片っ端から調べて、
あ、そっか、そこもそ
うですよね。片っ端からご連絡させていただいて、あのそもそもそこの業界で廃材が出るのかも分からなかったので、もうそのヒアリングも含めてお話しさせていただけないですかっていうのを片っ端からお願いしたら、一社だけお話聞いてくださる会社が見つかって、そこの会社様にお話聞いたら、もうあの作ったけどあの生産がもう止まって、うん、あの廃盤になってしまったものがあって、その残った在庫がもうずっと倉庫にあるんだよねみたいなおっしゃってて、でもう売ることもできないし、なんかあの使い先もないからこういうのどうっていう風に言ってくださって、それをこう今回協賛という形であのいただいたので、エクミール以外 の、
あ
の廃材っていうところも使わせていただいてます。
なるほど、
はい、
糸とかは、まあ、その事務所で使ってなかったやつ、
あ、そうですね、とか工場の方でそのエクミールの商品作った時の残った糸とかをいっぱいもらってきて、ああ
そういうのも残ってるんだ。
あ、残ってます意外と。
はい、その前に工場の方にあるよ、はい、あのいらなくなる部分はあるよっていうなんか会話があったじゃないですか、
はいはい、
このそれが先 でそのコンサルを受けて、そういえばたくさんあるって聞いてた端材が、であれを使おうって思ったっていう順番なんですか？
あ、そうですね、もう布以外のところは正直そんなに私も知識がまだなかったので、うん、布の端材以外の副資材みたいなところとかは、あの本当にそれが決まってからいろんな方に聞きに行って成り立っていったっていう、うんうん、
何が面白くて何が難しかったですか？うん、
そうですね、あ、でも一番はその糸とか接着剤とかも分かりやすくてよかったんですけど、意外とファスナーとかって、なんか B 品とかになるとそもそもファスナーが機能しないみたいな、壊れてるみたいなのとかがは出ると思うんですけど、使えないと意味ないじゃないですか。でコンシールファスナーとかだともう1回つけてると外してもう1回使うのとか難しいみたいで、使えるファスナーでこう廃材かっていうところを探すのとかはすごい難しかったんですけど、結論エクミールで作ったサンプルでオープンファスナーのファスナーを解体してもう1回つけることができたので、あのサンプル商品のサンプルから使えたんですけど、
なるほど、
試行錯誤ですね。
そうですね、難しかったです。
すごい面白い、はい、え、面白かったところはどんなところですか？やって
面白かったところはやっぱりあの私はまあデザインをして、実際にこう縫製を担当してくれる子が別でいたんですけど、もうその子と相談しながらやっていった時に、もう本当に布の切れ端を渡して、うん、ただもうめちゃめちゃ可愛いのが上がってきた、この変身してきた瞬間がやっぱすっごい私もときめきましたし、あの衣装自体も早着替えがあの今回演出になっていて、一人のモデルさんで3回衣装がこう変わるっていうあのステージだったんですけども、それがやっぱあの形として出来上がった瞬間、一番やっぱ面白みも感じましたし、この端材がこんなに可愛くなるんだって、まあ、自分でも実感した瞬間はすごくワクワクしました。
はい、ですね、やっぱ TGC というあの華やかな、しかもこう、はい、どちらかというと廃材のイメージとは真逆じゃないですか、キラキラした新しいファッションが出てくるぞっていうような場所で、はい、あえてその逆張りじゃないけど、はい、そういうことをやる意義とか、まあ、反響とかはどうだったんですか？
そうですね、でも、 結論から申し上げると反響めちゃくちゃ良かったっていうのがありまして、まあ、私もそのエクミルってブランドのコンセプトがもうそのサステナビリティって大きく言わなくても可愛いってお客様が自然に思ったものが結果的に人や社会にいい選択だったっていうところをすごく大事なコンセプトにしているので、廃材で作りましたっていうことを大きく言わなくても可愛いって思ってもらいたいっていうのが私の一番な願いだったので、TGC って大きな舞台で、むしろその可愛いものが好きな女の子たちがいっぱい集まるっていう、この日本最大級の場所でやったことによって、可愛いっていう声がすごく多かった、でその中で可愛いこのドレスどこのだろう誰が作ったんだろうってなって SNS 飛んできてくださった方が、あそういうストーリーだったんだっていうのが後からついてきたっていう、
じゃあまさに狙った通りの、
はい、そうなんです、
動線ですね、
そうなんです、その狙っていた動線を作るのにはすごく、ベストな場所だったっていうふうには思ってます。
そのみんなが欲しいと思った後にそれある意味一点物じゃないですか、はい、みんなにこう渡せる、なんか例えばそれをプレタポルテにしてとか、欲しいと思った声にはどうやって答えていくんですか。
そのドレス
ですか。ドレスは一点物ですよね。
ドレスは一点物です。
で欲しいって例えば100人の人が思っても100個作るのは難しいじゃないですか。それはその気持ちにどう答えていくというか。
そうですね、もう今回のドレスは本当に象徴的な衣装になっているので、もう同じものは作れないんですけど、でも逆にそれがそのアップサイクルのすごい素敵なところだと思ってて、もう誰にももう他に同じものを持ってる人は、はい、ないっていうところはあるので、そこのワクワク感っていうところを同じものは提供はできないんですけど、そういうアップサイクルの楽しさみたいな、アップサイクル商品の素敵なそういうところ、自分しか持てないっていうところをそれを機に知っていただいて、もうエクミルでは他にもこうアップサイクルの商品たくさん作ってるので、そういうところで自分がときめくものを探しに来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
なるほど。発表したドレスは販売はするんですか。
今のところは予定がなくてですね。
あ、なるほど。
そうなんです。
じゃあ
今別で銀座の方で東京クリエイティブサロンさんで展示をさせていただいているので、展示を、はい、これから
見れるんですか。
銀座の松屋銀座さんのこの建物の、イベントスペースの建物の中に
ありますか。
あります。
ちょっと気
になる、そこ行けば、
はい、はぜひ見ていただいて、はい、ちょっと後半はまた田村さんのデザイン
について、そうですね、なんでこの世界に入ったのかとかもどんどん知りたくなってます、
はい、と思いますので、今日はこの辺で、はい、北村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。